はい、どうも、畑です。それではですね、情報のおすすめの質問フォームに投稿いただいた質問に対して回答していきたいと思います。はい、じゃあ早速いきます。畑先生、はじめまして。畑先生から送られてくる新鮮なコンテンツ食材を自分なりに調理して日々おいしくいただいております。本日は情報のおすすめの音声講義シリーズについてご質問があります。音声コンテンツをより効率に吸収するためにはどのように聞くのがよろしいでしょうか。以前、音声は通勤中や散歩中など耳だけ開いている状態の時に聞き流す程度でも構わないので聞き続けてくださいと、言っていたので、毎日1時間ウォーキングをしながら音声を聞くということを始めました。心技体の心と体を同時に高めていこうという作戦です。質問内容に戻りますが、音声コンテンツの聞き方なのですが、例えば送られてきた順番通りに聞くのがいいのか、一つの音声を何度も繰り返し聞くのがいいのか、それとも順番はバラバラでも一通り聞いていくのがいいのか、どのような聞き方をすれば効率よく吸収できるでしょうか。音声の聞く順番について何かアドバイスがあれば教え願いたいと思います。現在は音声が送られてきた順番通りに聞いております。お忙しい中大変恐縮ですが、よろしくお願いしますということですね。まあ、これは基本的には順番通りで、いいですよ。これが送られてくるですね、通りに聞いていただきたいと思いますね。音声講義の方ですね。音声講義に関しては、僕が一応意図的な順序で、配信していってますので、一応ね、その流れで聞いていっていただきたいとは思いますね。で、ただ、この音声回答もそうですけども、そこまで要はその順番通りに聞かないからどうとかいうよりかは、大事なのは聞いていただいて、頭の中でね、一度話を聞くときに一番大事なのは、話を話のまま聞かないということですよね。セミナーの時によく寝てる人っていると思うんですけども、あれっていうのは理由が分かっていて、話をね、話として聞いてるからです。要は、何でしょうね、お坊さんのお経を聞いてるようなもんと一緒ですよね。はっきり言ってそんなの聞いてると眠くなっちゃうんですよ。逆に僕は昔ね、学校の授業とか当然そういう感じですよね。興味ない授業なんて当たり前のように興味ないから、もう坊さんの、念仏にしか聞こえないわけですよね。一方、例えばね、自分が興味ある話だったらどう思いますかって。別にね、徹夜だとしても、例えばですけども、友達とね、気になるあの話をしたいって思った時に、その話してる時寝ないじゃないですか。寝れないですよね。脳みそが活性化している状態だから。で、そこがポイントなんですよね。基本的に自分の脳みそが動いてない状態で、話っていうのを聞くと、もう念仏にしかないし、それは子守歌に聞こえるんですよね。だからすごく眠くなるんですよ。で、はっきり言って当然ですけども、セミナーで寝てる人100%稼げないんですよね。なぜかっていうと、もう脳みそが、そういう死んだ状態の人がほとんどだからですよね。僕も、要は学生時代なんて当然ですけども、授業中は寝てましたよね。寝てましたけども、今はどんなにね、眠い状態でセミナー行ったとしても、自分がね、こう行きたいと思って行ったセミナーですから、絶対にね、寝ないですね。寝れないですよね。で、じゃあね、そのやる気の問題かっていうと、そうじゃなくて、話の聞き方の問題なんですよ。脳みその問題ですね。当然ですけども、初心者とね、思っている人ほど寝ますよね。当然ですよね。興味ない話だったりね。まあ、興味ないっていうか、わかんない話だったりするんですよ。でも、僕は当然ですけども、それなりに知識ついてるから、何々って言われた時に、あ、それはそういうことを説明してんだなっていうことが分かったりするわけですよ。そうすると、じゃあこの話はこうだから、自分なりに置き換えると、自分のね、この人の経験談を踏まえて、自分の、ね、このパイの中でどういうふうな戦略を、この人の話を自分の中に生かしていこうって言って、話を聞いてるそばから自分のその後の、ね、戦略なり何なりっていうことについてずっと考えてるから。 それを聞きながら常に自分が何をしようかって常に脳みそ使ってそっちをイメージしまくってるわけですよね。そうするとめちゃくちゃ頭の中に入ってきますよね。入ってくるっていうか、もうすでに一回頭の中でシミュレーションしてたりするわけですよ。そうすると本当に知識の定着のね率が圧倒的に変わります。これは学習意欲とかそういうね以前に脳みその、機能の問題だとは思うんですけども、要は脳みそに、ね、興味がない言葉っていうのは引っかからないようにできてるわけですよ。街の中歩いてても人が話してる言葉とかも別にね、興味ない話だったら全然耳に入ってこないですよね。だけども例えば街で歩いてるときにいやアフィリエイトってさとかいうこと一言聞いたらうって引っかかるじゃないですか。多分今自分がアフィリエイトやってるからですよね。当然ですけども その問題だったりもするんですけども、ただ要は頭の使い方をねもう一度理解したい方がいいと思うんですけども、要はそういうことです。話を聞いたそばからその人の体験談として聞くんじゃなくて、そこからその人の体験談を踏まえて自分の状況に置き換えて自分ならじゃあ何をしようとかね、いうことを常に考えておく。これです。これをやることによって脳みその中での要は架空の経験値っていうのがね必ず積み上がるんですよ。そうすると自分が一回その頭の中でね一回シミュレーションしているわけですから、自分がそのね機会にそのなんか何かで、ね、一回シミュレーションしてた事柄が自分の現実に起きた時に対処できるんですよ、ね。もちろん対処できるのもそうだし、自分がその話をね全て聞いて終わりってしないで、帰ってこれをしようと、この話の中から得たもので、家帰ってこれをしようっていうことですよね。これを話聞きながら思い浮かびますよね。だからそれをつぶさにノート取るっていう感じです。僕がやってるのはこれだけですね。人の話を聞いたときは、常にこれをやってます。その人のその話を聞いて自分は何をするかです。これだけ考えてますでいいと思います。じゃないと全部脳みその中からスッて抜け出ちゃいますから、抜け出ちゃうし、なんか全部ね、覚えなきゃいけないとかね、いうことになりますよね。絶対違いますね。受験勉強じゃないですから暗記する必要ないんですよ。暗記力の勝負じゃないですね。ビジネスっていうのは応用力の勝負だったりするわけですよね。それで言ったら、だからこの人のこの企画を見て、例えばですけれどもこの企画を見たときに、あ、なるほどね、こういうふうに企画やってて、こう自分はこういうふうに感じたなと思ったら、じゃあ自分ならどうしようね、これだけです。この頭の使い方だけでいいですね。そうするとその視点でいろんな話を、ね、たくさん聞けば聞くほど、要は自分の脳みその中の架空の経験値っていうのがめちゃくちゃ積み上がっていくんですよ。そしてそのね、その中から、自分がこうああしようこうしようっていうアイデアがね今度積み上がってきますよね。でそれを必ず僕はメモ帳に、メモっていうかその iPhone とかのメモ帳ですよね、歩いて聞いてる場合はもう常に歩いて、散歩しながら聞きながらもメモ帳を開きながら一言メモるみたいなね、この感じでやっていってますね。そうすると、ね、非常に、ね、記憶の定着率も高いし、自分の中でのですね、企画が生まれやすくなるし、展開力が、ね、上がるという形になります。だから音声を聞く順番とかは正直、ね、それが問題ではなくて話の聞き方の方が大きな問題だと思いますので、ぜひですねこの脳みその使い方してみてください。そうすると自分の中に要は点が増えるんですよ。その架空の経験値っていうのは要は自分の中での一個した経験じゃないですか。でこれが要は点となって、で点と点がやがて線になるというね、スティーブ・ジョブズの名言があるわけですけれども、それを作り出せる、ね、線をやがて作り出せるということになりますので、そういった形で聞いてください。あとは時々もう僕もいろんなその音声っていうのは何度も聞きますし、なんですか、ランダムに聞いたりしますね。そしたらなんかその時に知りたいことが要は脳みその中に引っかかるんですよね。以前聞いた音声でもその時は何もね、そのことに対して引っかからなかったのに、今回聞いたら要は経験が積まれてって自分の脳みその、そのキャッチするフィルターが変わってきてたりするわけですよ。そうすると改めて同じ話聞いたのに、あ、これ全然引っかかんなかったっていう話がすごくたくさん出てくるんで、 でね、まさにそのけ、あの、なんていうか、それを経験すると、いや、これはタイミングで引き寄せたんじゃないか、みたいなね、気持ちになるわけですよ。でも、そうなんですよ。要はそうっていうか、脳みそのフィルターが変わってるから、引っかかる言葉が変わってってるわけですよね。で、結果として、今欲しいものが引っかかるようになっていってるので、当然ですけど、今欲しいものが出てくるわけですよ。ってなると、いろんなものをランダムに聞いていくことによって、いろんな欲しいものがポンポン出てきてたりして、それが、これを要は科学的にしないで、怪しい話にすると、引き寄せたみたいなね、話になっていくという形です。これは単純に脳みその構造というか、脳みそのフィルターの問題ですね。引き寄せのなんたらとかいうのも、単純にそんなもんじゃないかなと、僕の中では思ってますので、一応そういうことですね。話の、要は聞く、常に架空の経験現地を貯めていきましょうという形で聞いていっていただきたいなと思います。はい、じゃ次いきます。ブログを読んでもらう流れでメールマガに登録してもらい、最終的にはですね、情報の勧めを最初の商品として販売したいです。その後のライティングテクニックとか集客テクニックとか、これで出されるであろう、他の商材を順に販売していくというルーティンをステップ目で作成していきたいと思っています。アメブロをまず作りましたが、自分なりのデザインにしていました。アメブロではアフィリエイト初心者でも一からやり方が分かるように、順を追って収益構造を理解してもらう試みとして、記事を読む順を設定し案内しています。このブログはアフィリエイトの基礎構造までを書き、あとはメールマガにて詳細を掘り下げますよという格好にしました。基礎構造を書き終わった後は、このブログではマインド的なことや経験談、自分の人柄に触れる記事だけを更新していきます。サイトアフィリと稼ぐ系のアフィリが初めてでしたので、情報の勧めを学ぶ過程を自分の言葉に置き換えて記事にしていくことで、学びながら発信するという方法なら初めてのジャンルでもできると思いました。それと同じ過程を読者さんにもたどってもらえば、読者さんも稼ぐことができるのではと思い、ブログの作りを実践プロセスを追うような構造にしてみたわけです。発信の姿勢的には、自分が稼いだ方法を順を追って教えていくという格好です。そのような構造にして、ホスピタリティを持って渾身の記事を書いていたつもりなのですが、やってるうちに困ったことになりました。それは実践しながら読んでもらうようなブログになってしまい、この先言い過ぎ状態になりかねない気がしてなりません。実際自分が記事を書こうとしているとき、アフィリエイトとして自分の商品を紹介する方向に結びつけるというよりは、自分のノウハウを伝えるという方向感が強くなりすぎて、全てのテクニックをこのブログとメルマガで露出してしまいそうです。ブログを書き始めた当初は、とにかく利便性の高い情報を発信するブログだと思ってほしくて、商売系をなく出さ全く出さないようにしていたのですが、それが裏目に出ているような気がしてなりません。僕の当初のイメージでは、ブログで実のある内容を発信して信頼を得る、真剣に読んでいる人だけにこの先稼げる情報を届けたいから、メルマガに登録してもらうということをして、質の良いリストを収集、アフィリエイトで成功するためには、有料な先生と教科書が必要という主張をして商材を販売するのは、自分も実践したことがあり、メルマガでも購入者がつまずきそうなポイントが分かる商品です。なので、足りない部分はサポートできるから、顧客との関連性もでき、リピーター形成につながるという流れでしたが、あまりにも自分をティーアップしすぎて、人の商品を売る流れから外れていないかと悩んでいます。リスト取りは、アクセスは400件、ブログアクセスは400件超えましたが、登録はまだ3件です。これを見ると、最初にイメージしたブログの構成がそもそも間違っていたのではないかと思ってしまいます。今はメルマガをステップに格納しながら書き溜めていますが、このような悩みがあり、記事が、進みません。ぜひとも、ご意見くださいということですね。全然これは僕は問題ないと思いますね、これで。単純に、あとは、ね、やっている量の問題じゃないですかね、という形ですね。ブログ添付していただいてますが、見たところ記事が10、 9記事ぐらいしか入ってないですよね。19記事ぐらいじゃもう少なすぎだと思うんですよ、ね、そもそもの絶対量の問題ですね、まあこれこのね、要は流れ自体は全然問題ないと思うんですよ。で要はね、基本的には僕が最初やってきたことっていうのはもうハウツーとかバンバン出してましたね。ハウツーなんて所詮調べればね、分かるものだし、言ってもねそれほど価値をね、正直ね感じづらい部分じゃないですか。ハウツーってだって操作の部分ですから、調べれば誰でもね、できちゃう部分だったりするわけですよ。だからこれ、全然、最初の、なおかつ、この、なんですか、読者の動線まで考えてブログを作っているってことなので、問題ないと思いますよ。だから最初の、このブログに最初にランディングしてくれた方には、ここから見ていってください。この、ね、流れです。見ていってくださいっていうような形で、誘導をね、されてるようなので、ね、それは素晴らしいと思うんですよ。でここから最初の方はここから見ていってもらう。でなおかつ、なんていうんですかね、リピートの方はそのまま最新記事を読んでもらうっていうこの、ね、2つの、動線ができているんで ブログの構成としては、ね、バッチリだと、ね、むしろレベル高くていいんじゃないですかって思いますね。であとは当初のイメージ通りブログで内容を発信して信頼を得る、そしてメルマガ登録してもらって、アフィリエイトで、成功するためには教科書が必要ですという形で商品を販売するという流れで全然問題ないと思いますね、単純に行動量が僕は足んないと見てますね、これで言うと。で、あとはですね、自分をティーアップしすぎて人の商品を売る流れにからを外れるのではないかと悩んでいるということですが、これ自分をね、まあ、ティーアップっていうね、まあ別にティーアップというか自分を上げるってことですよね。価値、自分の価値を高く見てもらえるようにしているってことですけれども、もう当然ですけれどもそれしないと売れません。なぜかっていうと要は特典が価値を見出して特典に価値を見出してくれないからですよ。アフィリエイトの制約する要因の大きな理由としては商品がいいことと、で自分の特典がいいこと、ね、アフィリエイトに関してはこの2つで商品なんですよ。自分がアフィリエイトする場合は人の商品だけが商品ではなくて自分の特典も踏まえて、ね、要は抱き合わせ状態になるわけですね。でこの抱き合わせの特典が他の人よりも良さそうだぞって思ってもらえるから自分から買ってもらう、じゃなかったら他の人から買えますということなので、ティーアップっていうかね、その要は自分に対して、読者さんが自分の読者さんになってもらわないといけないということですね。でその自分信頼を持っている人が紹介してくれるいい商材ですよっていうふうに紹介してくれるから、買おうと思う。でそこに対して、ね、アフィリエイトしてくれアフィリエイトする、まあこのね、この相談者さんの特典がいいって思うから、例えば1万円 その教材があった人としたら1万円の教材に僕がじゃあ5万円分の特典をつけますみたいなことを言ったら、当然ですけれども他の人からそれ買ったら1万円でしかなかったりするものが、ね、僕から買えば6万円分の価値になりますみたいな感じになれば、あ、なんか買ってもいいかなってなりますよねということですね。だから方向性としては全然僕は問題ないと思いますし、自分をねティーアップしすぎてっていうところも問題ないですよね。自分から買ってもらわないといけないわけですから、じゃあどうしたらいいかっていうと当然ですけども自分がすごいって思われないとダメですということですね。でなおかつそのすごいと思ってくれている人が、紹介する商品、なおかつその人が特典をしっかりつけてくれているから、ね、買おうと思うという形になりますので、全然考え方の方向性としては間違ってないと思いますね。単純に行動量が僕は足んないと思いますね。あと10倍ぐらいやれば絶対何かしらの、反応は出るかなと思いますね。まあ結構すでに、ねすでにそれなりに稼がれている方なので、そこら辺悩む問題でもないかなとね、思いますよ。だから行動はできると思いますし、ブログもちゃんと作れている方なので、大丈夫です。そのままやっていきましょう。とりあえずは価値あるね、もう出し惜しみしなくていいと思いますね。 教材のネタバレは当然ね、ダメですよ。これ教えてくれたじゃん、全部っていう風になっちゃいますから、そこはね、情報の出し方っていうのは変えていった方がいいと思うんですけども、ね、それ以外でしたら全然出し惜しみせず、どんどん出していっちゃいましょうという形ですね。はい。ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。